マーケットマスターズマンデ
ー。皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木一之さんです。
おはようございます。鈴木一之です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
この番組では内外株式為替商品マーケットを展望し、実践的な投資戦略を説明します。他では聞けないラジオならではの情報をお届けしてまいります。さて、週末に行われていた停戦協議でしたけれども、合意に至らずということで月曜日を迎えています。
1回で決着つくほど簡単な話じゃないのは誰でも分かってたんですけども、ただそのどうですかね、その後の捨て台詞じゃないですけれども、もうちょっと次回会合はこうこうこうしてとか、建設的なって歩み寄りやっていうか、普通の交渉事っていうのはそうやってだんだん、答えが見えてくるものなんですけども、なんかさっき言いました捨て台詞、喧嘩別れ風の話っていうのをテレビで見るのはちょっと嫌な感じがしますよね。
いや、2週間またもやもやした動きが続きそうですね。
本当ですね、うん、次のステップが何か見えてくるといいんですけれどもね。今週どうなっていくのか、今日も番組進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
日経平均株価は寄り付きから安く始まっちゃったんで、ちょっと残念ながら今週は難しい展開、判断的にやっぱり、戻りを打っていくという形になると思います。今の形が売れるかどうかっていうのはね、難しいのは、同じようなっていうのは先週強かったんですよ。やたら強かったでしょ。 7%、5% ぐらい上がったんですかね。で、ボラティリティは逆に上がったんですよね。 SQ だったんですけども、でその後の週の展開っていうのはスタートがすごく大事なんですよ、
はい、
今週もスタートからさらに高値更新して、それこそ5万7000円ぐらいで始まってれば、ああもうちょっと上が行くなっていうですね、そういう判断ができるんですけども、いきなりいつもようにガツンと土日の間にですね、後ろから殴られたみたいなスタートで始まっちゃいましたから、こうなっちゃうと先週金曜日の終わり値を超える確率っていうのは 25% ぐらいしかないですね、はい、
そうですか。
今週末に関してですね、全部で12回ぐらいあったんですけど、そのうち4分の3ぐらいはやっぱり下の方に変える。で、ただ今スタートしたのが5万6400円ぐらいなんですけど、この水準から売ってまだ取れるかっていうと、それはね、確率がもうちょっと下がって3分の2ぐらい、もうちょっと上までこのまま横ばうよっていうのが3分の1ぐらいの過去のデータでは確率なんですけどね。ただ問題はですね、
はい、
この数字よりも下に行くときは、はい、でかくなるよっていうやつです。
でかくなる、
要するに落ち方が、
はい、
結構大きな下落になる。
ほ
ー、つまり確率は3分の2ぐらいで、3分の2だったら、買いだとか売りだとかいうのは予想と思ってるんですけども、ここよりも下がるケースは、ゴロゴロゴロゴロっと、坂道を落っこちるみたいなですね、落ち方になるのが過去にも、散見されています。一番いい例が、思い出してほしいんですけども、今年3月2日の今回のイラン戦争が始まった、最初の週の月曜日、もっと言うとその前の週、2月27日までの展開、から、あれ、セミナーありましたね、28日に
神戸でね。で、
28、20、30が、28、1日があって、2日月曜日だったんですけども、あの月曜日と今日の4月13日月曜日は同じパターンです。
あ、そうですか。なんか、起きている出来事は、そのインパクトの度合いが随分違う感じもするんですけど。
いや、結局、私の一つの人間観なんですけど、一人一人の人間は、松尾さんおっしゃったように、記憶があったりとか、その時の自分の飽きない、あの時は売った、あの時は買ったとか、あの時は儲けたとか、あの時は損したとかで、みんなバラバラなんですけど、人間が集団になった瞬間に、箱の中に集団掘り込んだら結局同じことをすると。という考え方で言うと、3月2日と同じようなことを今、 日本株式のに日本の株式市場に参加している世界中の人たちは同じことをやってるというふうに言えます。同じことをやってて全くあの時のことが再現されちゃうと明日からえらい下がるという感じなんですけどね。まあそれはただの偶然かもしれません。ただいずれにしても戦略としてトレードのストラテジーを書くのならば、とりあえず、まあ今日の段階だと、戻ったところを売っていくぐらいの方法しかないんですね。で、突っ込みは売れるかどうかというと、まあ突っ込んでからもう一回売るしかないだろうな。1% 下がったら 1% 売って、1% 下がったら1単位売って、2% 下がったらまた売って、3% 下がったらまた売ってみたいな。それ以上の突っ込みはシグマアウトしてしまうので、とんでもないとこ行っちゃうので、もうやめた方がいいと思うんですけどね。で、まあ、この、まあ、そういうストラテジーを書かざるを得ないんですけれども、今起きていることをもう少し、俯瞰してみると、先週の日本のマーケット、というか日本のファンダメンタルデータで衝撃的だったのは、景気ウォッチャー調査っていうのがあって、はい、あれはだいたいまあ、企業部門でいうと500人ぐらいの、ごくごく普通の人々が、市井の人々の景況感が出るんですけどね、はい、それはすごい悪化されていて悪くなっていて、その悪化の幅ですね、それが歴代第3位の記録、1位と2位は東日本大震災とコロナなんでそれに匹敵するものだったというのが確認されたんですが、その翌日発表された、消費動向調査っていうのがあるんですけどね、はい、ここが衝撃的な内容で、これも悪化してたんですけれども、これは軒並みですね、悪化の度合いというのが、動向調査指数との悪化が、歴代2人以上で3位ぐらいだったかな、悪いのでですね、ただ、その中で、暮らし向きという、極めて日本語で的な言い方です。暮らし向き。暮らし向きっていうのは、消費と支出の関係とか暮らしやすさなんですよね。これが歴代第1位の悪さになって。あとさらに、耐久財をこれから買う予定はありますかっていう質問があるんですけども、はい、これも歴代1位の悪さで、ね、買う予定ありませんと。まあ、要するに車買いませんとか家電買いませんとか耐久財ですかね。そういう答えが出ましたね。で、同じことがアメリカのミシガンの、はい、州立大学の調査、消費動向調査でも、極端に悪くなってるんですね。で、この3つに共通しているのは、市井の、街の人々なんですよね。街の人々なんですよ。で、もちろん、例えば日銀短観なんていうのは違う結果が出てますけども、はい、あれは社長さんなんですよ、うん。社長さんであり経営者なんですよ。で、株式市場っていうのが投資家なんですよ。バラバラになってるんですよ今ね。
確かに
バラバラになってて、株も持っていない、あるいは、不動産、投資用不動産とか不動産も持ってないとか、資産持ってないとか、あるいは会社を経営してないとかっていう人たちは本当に今、悪い予感がするっていうか、心配なんでしょうね。で、我々のように株式市場にどっぷり浸ってる人間は、いや、下がっちゃったなと、こんなもんですよ。ひどい人間だなと自分でもね。
いやいやいやいや。
土日で、なんか自分の仕事ってばばしいなと、資料作りながらね。まあ、これも仕事なんでやらざるを得ないんですけど、市井の人々の景況感は恐ろしく悪化してるっていう、これが恐ろしいところですね。
まあ、歴代1位というのは結構衝撃ですね。
歴代1位とはいえ、これ2人以上の世帯はもうちょっと前からあるんですけども、はい、単身世帯のデータが出るようになったのが2004年の4月以降なので、でその前のですね、2人以上の世帯の場合だと、その前の90年代のバブル崩壊とかもデータがあって、これと比較すると第2位か第3位なんですけどね。はい、悪いことは間違いないというんですけども、ただその中で、来週に迫ってきた日本銀行の金融政策決定会合ですね。同時にまあ政府の方はこれやっぱり次々と何か手を打っていかないと、まあ個別の企業向けメッセージよりはやっぱ個人向けに、やはりまあますますもって物価が上がってきた時のケースとか、それを不安感を払拭させるような政策に進めなきゃいけないと思いますね。積極財政、責任ある積極財政っていう、その責任の部分っていうのは、やっぱり、こう言っちゃなんですけども、日本国民に向けて発せられないといけないと思います。うん、まあ、それを見て、株式市場が喜んだり悲しんだりするのは我々の勝手なんで、 今大事なことは日本国民、何も持たない、力の弱いと言ったら失礼な言い方かもしれないけども、株式市場とはちょっと隔たりのあるところにいる方々の不安を収めること、日米ともにこれが一番大事なんでしょうね。
先ほどの景気ウォッチャー調査についてはマーケットマスターズ YouTube の方でも先週土曜日に公開をしているので、はい、もしよろしければ、ね、そちらもぜひご覧いただきたいと思います。
で最後のところで見せたと思うんですけども、はい、景気ウォッチャーですね、はい、景気ウォッチャーと日本銀行の動き方っていうのは、ある一定水準を超えると同じように動くんですね、でどちらかというと日本銀行単価の方が遅れます、うん、あれ3ヶ月に1回だけど、だけど景気ウォッチャー指数が今回のようにドーンと悪くなっても、悪くなってもそれに反応しない時もあります。
はい。
で、反応しない時っていうのは何かっていうと、東日本大震災の時のようなケースで、あの時は景気ウォッチャー指数がものすごく悪くなったんですね。2011年の3月、4月と。しかし、日本銀行短観は3月、6月と悪くはならなかったんですよ、うん。それはなぜかというと、むしろ、その災い転じて福となせないですけど、経営者は、これに完全と立ち向かったってわけですよ、はい、地震なんかに負けないっていう日本の経営者の気概を見せて単価を落ちずに株式市場は戻っていったっていう大きな戻りじゃないですけどね、落ちなかったというケースです、今回もこのイラン情勢どんどん混乱続いてますけど、日本の経営者が経営者としての気概を見せて大丈夫だ、これぐらいは、備蓄があるとか在庫があるとか、戦略の練り直しで、あるいはサプライチェーン変えてとかやり方はある、経済を停滞させないというそういうガイダンスをこれから出る決算で日本の経営者がガッツを見せれるかどうか、ここにかかってると思いますね。
YouTube の方では鈴木さんからはサイゼリアですとかイオンですとかそういったところのお話を伺って、今の経営者がこれから どういうふうにしていこうとしているのか、それがマーケットがどう評価しているのかのお話もいただきましたけれども、
本当です ね、値上げがまだ始まっているという状況ではありますが、先週金曜日に経験が1000円上がったという時 その原動力がファーストリテイリングの株価 12% 高という状況でしたけどね、あれ一社で経験を押し上げたところがありますが、あとそれと良品計画が金曜日に決算出て、今日も株価今逆行高でプラスになってますけど、アジアがすごく伸びてるんですよね、でこの、そのユニクロもその無地もそのアジアですごく人気があるというのは以前から言われていて、これまでも会社としてもアジアを、相当店舗を広げていくということをやっていたんですが、結局日本でやっていることをそのままアジアに移植する形が今成功し始めているという状況ですね、はい、海外から日本を訪れて日本でユニクロを買う、海外にもユニクロあるんですが、日本ほど品揃えは多くないので、わざわざ日本に来て、たくさんの品揃えの中から、無地とかユニクロを買って本国に帰るっていう、アジアの人が多い。中国も含めてということですけど、アジアの品揃えがすごく良くなってきたので、
はい、
日本でやってることをそのまま移植すれば OK なんだっていう成功体験が、一つ、二つと今出てきてる感じがしますよね。で、サイゼリアが、粗利益率がすごく悪化して厳しくなって、わが家が下がってしまいましたけど、業績としてはそんな目を向くほど悪くないような状況ではあるんですけどね。
はい、
コストを吸収しながら、日本の製品を海外にそのまま移植するっていうサービス業が、小売業が増えてきたなっていうところが、これまでにない新しい、勝利の、方程式ではありませんけど、一つの成功事例という形で少し見えてきたなっていう感じがしますね。
はい。そして今日の動き見てみますと、長期金利の方が上昇してますね。
これはね、原油価格がまた104ドルまで戻ってるみたいですよね。
はい、
これに素直に反応してるという一面と、連続して報道されている、観測記事ですけど、日本銀行の利上げ確率が50を超えてる、60% ぐらいあるよっていうニュース、この2つに反応してると思いますね。
はい。そして日経平均株価は 56,357 円40銭というところです。1% 安というところ。ボラティリティインデックスは 34.11 という状況です。株365はいかがでしょうか？
スタート安かったですね。56,170 円。このあたりが一番安くて、56,860 円まで戻ったんですが、やっぱり戻りきれずに、戻り売りに押されています。現在 56,470 円で取引が続いています。
はい。いろいろ展望していただきました。以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。 株365の豊かトラスティー証券から5月16日大宮で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは指揮者が徹底解説2026年日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップ in 大宮です。5月16日土曜日お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資の勧め、また第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場無料、定員は80名、応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては5月14日中までにはがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は JR 大宮駅西口徒歩2分 TKP 大宮駅西口カンファレンスセンターホール 5A です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは5月14日木曜日のお昼の12時までとなっております。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、今日ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライズ。
それでは鈴木さんの注目企業です。
はい、今日ご紹介しますのは愛知コーポレーションです。銘柄コードが6345の愛知コーポレーション、カタカナ愛知ですね。これは、高所高いところを作業する、はい、自動車特殊車両の、まあ、日本トップシェアのメーカーということになります。時価総額が900億円ぐらいですね、かなり小ぶりな会社ということになりますが、まあ、業績はそこそこしっかり、配当利回りが 4.3% で、PBR が 1.2 倍ぐらい、今日全場は 1% ぐらい株価下がってまして1380円ぐらいという銘柄でありますね。これは、今配当金がすごく増えていて、まあ、6年連続で増配をしている最中 で今期もおそらく3月決算ですけど、まもなく発表される決算では増配してくるだろうという形です。 ROE 9% 強というところです。ポイントは3つぐらいあるんですが、はい、まあ、1つ目は、まあ、先週のエレコムと同じようにキャッシュをすごくたくさん持っている、有利子負債はゼロで、自己資本比率 83%、 8割で、現金が460億円、時価総額900億円の会社が現金460億円も持っていると。やっぱりちょっと持ちすぎなんですよね。まあ、これまでは随分許容されるようなところもあったかもしれませんが、これから先はコーポレートガバナンスコードも変わっていくというふうに言われてますので、この保有現金が多すぎると、はい、もうそれをもっと活用しなさい、成長投資に振り向けろ、あるいは株主還元に回せということは言われると、まあ、求められるということになりますね。業績は高所作業車ですので、この電力設備投資に非常に密接につながってます。はい、でポイント2つ目なんですが、その電力設備投資そのものは今そんなに強くないんですね。データセンターが活発にできていて、その発電能力を向こう10年かけてもう5割ぐらい増やさなくてはならないという日本の現状ではあるんですが、まだ電力会社からそこまで大きなお金が落ちてきてないという状況で、あまり伸びてない。4月24日来週の金曜日に、2週間先ですが決算発表が予定されているんですが、やっぱりちょっとこれは少し弱いんじゃないかなっていう感じがするんですよね。はい、第三四半期までは売上マイナス 7%、 営業利益マイナス 9%、 通期の見通しはプラス、営業利益プラス 2% の76億円としていて、まあ、第四四半期に変調する、まあ、収益計画ですので、このあたりが少しちょっと下振れするんじゃないかなって気がするので、決算見てからの方が良いかもしれませんけど、ただゆくゆくは電力設備投資はやっぱり伸びていく。それから災害復旧、まあ、地震であったり台風であったり、まあ、そういう時に電柱が倒れたりなんかする時の復旧には、まあ、この会社は非常に活躍するという、自治体もそれはまあ十分分かっているというところですね。 で、三つ目のポイントが、これ、なぜか最近、富士山大噴火が随分この前面に出てくるようになりました。
よくニュースでもね、言われてますね、その可能性を。は
い、2週間前、3月26日に、その内閣府と東京都が、この富士山大噴火の、まあ、可能性というか対策について、最初の、初めての、初会合を開いた。はい、まあ、その対策を講じていこうということで、まあ、そこから、まあ、富士山 大噴火に対する、まあ、警戒というか、アナウンスが、まあ、日本、特に関東ですけどね、まあ、それが強まっているという状況です。で、やっぱり富士山大噴火、もう言われてますように、その火山灰の被害が、まあ、すごく激しい。で、それが、まあ、今の最新の予想ですと、西風がちょっと強く吹くと、20分で、噴火して20分で横浜とか東京には押し寄せてくる。
はい、
で、そうするともう、道路は走れなくなる。で、何よりも怖いのが、その停電が起きる、という状況で、その停電、火山灰っていうのは、降り積もった火山灰に水が、雨がちょっとでも降ると、これ通電してしまうらしいんですね。うん、電気が通るようになってしまって、まあ、ショートを起こして、で、大規模な停電が起きかねない。で、その時に対策として、そのやっぱり電信柱なんですけど、電柱に水を、ホースで水をかけて、積もった、まあ、地面は地面で、ホイールローダーでガー、小松がやってるホイールローダーで片付けていくんですが、電柱の上に積もった火山灰は、まあ、高所作業車で上からこう、ホースで水をかけて洗い流すしかないんですよね。で、そのために高所作業車というものの、はい、まあ、需要というのも変ですが、まあ、これを備えるのが、まあ、1都4県、東京、それから埼玉、千葉、まあ、神奈川、
はい、
まあ、この周辺ですよね。そのあたりで、これを増やして、備えていくということが、まあ、考えられるという状況です。まだ、初会合が内閣府と東京都の段階で開かれたという状況でありますので、まあまあ、それがすぐさま、愛知コーポレーションの高所作業者の特需につながるなんてことでは決してないんですが、
はい、
まあ、災害に備えるという点で、まあ、電力設備投資もありますが、そのあたりからこの会社に、改めて注目したいと思います。まあ、まあ、なんといっても一番大きいのはこの一番目の、有利子負債ゼロ、はい、現金460億円。まあ、この使い道が今後問われていくということになるんではないかなと思いますね。
そのキャッシュリッチな会社というんでしょうか、
はい、
そういったところっていうのは結構いくつも調べようと思って出てくるもの、
大体いつも、スクリーニングなんかしますと、顔ぶれは同じなんですけどね、はい。大体それがピックアップされてくる。東京製鉄なんかももちろんそうなんですが、このあたりがピックアップされてくるんですけど、だから、万年割安銘柄みたいなところがありますね。
はい、まあ、そういったところが今後、設備投資にどれだけこう振り向けていくかというのは、一つ、マーケット的には注目となりそうですよね。
はい。
はい、さあ、マーケットマスターズマンデーをお送りしていますけれども、今週もまたちょっと難しい展開になっていきそうですね。戻り売りということでしたけれども、状況があまりこう変わっていかない中、どう判断するか、何を選ぶかというのは難しいところだなと。
難しいんですけれども、買われるものっていうのがだいたいいつも同じ銘柄になってしまうんですよね、はい、だからそういう意味では、まあ、割高とか割安とかっていうのは、はい、今週来週に関して言うとあんま関係ないかもしれませんね。
いつも のどういうスタンスで買うかというところに着実に戻っていった方がいいかもしれませんね。
基本に戻った方がいいかもしれませんね、
はい。マーケットマスターズマンデーは今日はそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。